ねえ、皆さん暇なんですね。本当に
一番機嫌悪いのは彼女です
か。いや
本当だったらもうこの時間土曜日でチューハイ飲み始めている、そういう時に仕事をさせられて。
ビールですから。
あ、そうです、
いや今日越智先生をテレビでは見たことはあるけど生では初めて見たっていう方どのくらいいらっしゃいますか。
なんで、
越智先生自体初めて見たという方どうですか。ですよね、何も言えませんよね。
まあいつも声だけですからね。でもこれすごいな、こんなたくさんの人に来てもらって
本当
ありがとうございます。
嬉しいですね、今日は皆さん一緒に盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。さあでは早速今日のゲストをお呼びしましょうか。いきますよ。まずは新潟国際情報大学学長の平山郁夫さんです。そして
こんにちは、
水着会会長の高橋武さんです。はい、では一言ずつ自己紹介をお願いしてよろしいですか。平山さんからどうぞ。
新潟国際情報大学で学長をしてます平山です。学長も10年です。今日は水着会の会合がこんなに大勢の方を集めて、開かれることを喜んでます。越智さんの人権にあやかって一緒に出させていただきます。よろしくお願いいたします。
水着会会長の高橋です。20年会長やってますが、こんなやってるラジオに出させていただけるなんて、誠に光栄です。ただし全くのど素人ですので多分ラジオで喋り声が聞こえないんじゃないかなとちょっと自分なりに心配しているところがありますので、外野からヤジを入れていただけるとありがたいです。今日はよろしくお願いいたします。
はい、そして先生、私たち自己紹介してませんでしたね。
あ、僕ですか。
はい、
嫌われキャラだから、自己紹介とかやったらやるほど嫌われていくんですよ。だからいいです。
いいんですか。はい、私はしますよ。
あ、どうぞ。
はい、FM ポートモーニングゲートの遠藤真理です。よろしくお願いします。はい、では腰掛けましょう。さあ今日はあっという間に時間が過ぎそうです。先生、
大体何も決めてないしね。
本当打ち合わせなしですからね。まあ、いつも落ち着け日本はそうですけどもね。今日も公開録音だというのに雑談しかしてませんよね。
だいたい普段あのドテラ来たあのドテラ来た遠藤さん相手にしてますから、こうやって本当にあのいつも聞いてくれる方を毎日で喋るのっていうのは実は2回目でしかないというか、
そうですね、で
初回はちょっとまた別の回だったのでこんな感じじゃなかったので、本当にいつも聞いてくださる方を前にして喋、るとこんなに恥ずかしいものかっていうのはよくわかります。はい、
ね、私も久しぶりに化粧しましたよ。
まあそうですよ、
ね。
ちょっとね、まあ、あんまり言うとハラスメントがあるのであれですけど、はい、
さて早速参りましょう。前半後半に分かれておりまして、前半のテーマは大学とは。
せっかくまあこういう機会なので、まあ、大学について、まあ、学長もいますし、同窓会長もいますし、そういう人がどう思ってるかっていうのを聞いてみるのはいいんじゃないかと思うんですけども、まあ、当然ここの会場にはあの水着会の皆さんがいるので、うちの卒業生も、いるので最初に言いますけど、大学って全員後悔して卒業するんですよ。大学関係者みんな知ってることですけど、で本当に水着会の人たちが絶対思ってるのは、もっと勉強しとけばよかったって絶対思うんです。不思議な組織ですよね、大学って、はい、それはもう日本の大学だけじゃなくて、おそらく世界中の大学生は卒業した後でもっと勉強しとけばよかったって思う、というようなことをどう思いますか、お二人は。
平山さんです。
はい、大学でもっと勉強しておけばよかったというのがほとんどだというのはその通りだと思います。逆に言うと大学の先生になってよかったというのもほとんどだと思いますね。だけどももっと勉強させておけばよかったというのはあまりないんでしょ。
いや当然教員は勉強してねとは言ってるんですよ。でそこで張り倒すわけにもいかないし、例えば毎回毎回2万字のレポート書けなんていうのもやらないでしょ、
でも大体まあ試験やると合格点やって卒業させていくもんね。
そうです
ね。まあだからある意味で言うと大学っていうのはですね、人生において高校まで、まあ、なんて言うんでしょうかね、食堂で言うと定食を食べて行くんですが、大学帰るとアラカルト、自分でメニュー選んで食べて行くんですけど、もうちょっとメニューの選び方を考えればよかったとかですね、もうちょっと食べとけばよかったとか、いつも反省しながら卒業していくんですけども、まあなんていうのかな、 100% 学んだぞっていう格好で卒業していかない方が、逆に言えば卒業してからだから俺はもっと学び続けなきゃいけないんだと思ってくれれば、それはそれでまたいいのかなと思います。
そうですね、それはその通りだとは思いますけどね。
だから学校教育から社会教育ってこうつながってうまく発展して、企業に入っても学び続けなさいって言うんですけども、なかなかそう言わないよね。卒業した途端にもう、ああこれで試験ないってみんなそう思っちゃうんで。でも本当は学んでください。現在私は新潟県障害学習協会の会長も務めてますんで、よろしくお願いします。
そっち持っていくかみたいな。高橋さん
は。はい、私はですね、高校時代工業高校なんていうところに行ったもので、もう3年間寝ても起きても周りが男ばかり、罰ゲームみたいな3年間だったので、大学に学校に行って女子がいる、それでもう授業だろうが遊びだろうが女の子と一緒に遊んだり学んだりできるパラダイスですね。パラダイスに着きます私は。
何の後悔もない。
何の後悔はありますよ、それは。あの子にすればよかったと か,
だからそっち系かみたいな。
いや、先生の言われた通り、本当に卒業してからもね、学び続けなきゃいけないというのはやはり後悔してると思います。でもそれは大学時代の苦い思い出だったり甘い思い出だったり、そういうのがあってよかったなと。まさにパラダイスです。
なんか具体的にいい思い出とかあるんですか？
ちょっと素人なんでそれ以上あんまり突っ込んでもらいたくないんですけども、これ以上言うとなんていうんですか、個人名が出ちゃったりするかもしれませんので、ちょっとお控えいただきたいと思いますが、すいません。
やっぱり大学って一人一人の経験は当然違うんですけど、でもやっぱり大学という共通しているすごく不思議なもんがあって、しつこく言いますけれども、ああすればよかった、こうすればよかったって、本当に今年20周年ですけど、20年間第一期の卒業生を思い続けてると思うんですよね。
そもそも大学って何をしに行くところなんですか？
不思議でしょ。大学っていくつか不思議なところがあるんですよ。で、こういうこと言っていいかどうか分かりませんけど、大学教員って免許がないんです。高校までは当然教職課程を取って、小学校、中学校、高校、幼稚園もものを教えるっていう時には、教える技術を免許でちゃんと手にしないといけない。ところが大学教員って恐ろしいことにその免許がない。だからそれぞれの専門の論文を書いたことによって教育資格があるとみなすっていう、学長として怖いですよ。そういうの雇ってるんですよ。何十人も。
まあ私は大学のことをどういうふうに思いますかと聞かれた時に、古町の商店街と同じだと言ったことなんですがね、あんまり言うことを聞かない商店が集まって商店街を形成していて、学長っていうのはまあ商店街の組合長ぐらいのもんで、ある店の落ち商店の売ってる商品があんまり今の時代に合ってないぞ、お前もうちょっと売れそうな品物並べろというぐらいは多少言うかもしれないけども、この人商店街もういらないからこの商店街から出てけとは言えないんですね、なかなか。それからそこに店を開く資格が本当にあるかどうかっていうのを吟味して、商店街としてこの商店はここに店を開いてもいいと言ってるわけじゃなくてですね、なんとなく個人の資格で並んでる店を全体として大学と称しているようなところがあって、よく似てるんですよ。で、大学の場合はそういうことで高校までと大きな違いの中で先生は来てます。したがってですね、売る商品としての先生が本当にいい商品なのかどうかっていうのは、学長としては常に不安を持ちながら売ってるわけですね。でもですね、逆に言うとそういう資格がないから個性があって、とんでもないやつも来るけども、ものすごく面白いやつも来たりしてですね、大学っていうのはそういう意味でも、まあ、先生の個性とか魅力っていうのがですね、やっぱりだからこそ出てるのかなと思います。まあ 越智先生は立派だからいいんですが、まあこの人大学の先生じゃなきゃ務まんないなっていう人も中には多分いるんだろうと思いますよ。
いえ、それはあの私に対する褒め殺しみたいなものであって
分かったかなって言っちゃって、ね、でも本当あの大学は それが ある意味で自由な、大学で一番大事にしている自由ということにつながるんだろうと思いますね、
は
い、
そのあたりは教わった方としては高橋さんどうですか。
そうですね、私は不良在庫だったり多分そんな風な生徒だったと思うので難しいところではあるんですけども、まあ自分の大学の、まあ、20年前を思い出してみると非常に先生たちが親身になってくれたっていうのはありますね。もう論文が書けないってなるとじゃあ俺んちに来い、俺んちに行ったらただ勉強するだけじゃなくて、自分のね料理でもてなしてくれて、ちょっと一杯引っ掛けてからちょっと勉強しようかと、じゃあ論文書こうかということでやってくれたのを非常にちょっと思い出しましたね。そういうのではすぐ非常にあの劣等生が出ないようにフォローしてくれたんじゃないかなというふうに感じてます。
へえ、それ指導って言うかとか思うけどね。そっか、まあ、とにかくその大学の教員っていうのは基本的には生徒を、学生を大人扱いするんですよね。あの教えようというよりはちょっとあのキザな言い方ですけど一緒に勉強しようとかそういうふうに見るから、あのよく言えば同格として見るので、悪く言えば何かこう人間教育なんてことは考えないんですよ、
はい、
本当に大学って専門教育だから、この人を立派な人間にしようというよりは例えば政治学を勉強してもらおうと、うん、そこがなんか大学の僕はいいところだと思うんです、あの人間を育てるみたいなものにしてしまうとついつい上と下みたいになりますけど、やはりそこは違うと思うんですけどね、うん、
私のあの仲のいいね、はい、歌手で小倉家っていうのがいるんですよ、顔も似てるし声も似てるってよく言われるんですけどね、日銀の小倉家って昔言われたことあって、あシクラメンの香りかなんか歌ってたんですけどね、はい、小倉家があの50歳ぐらいで第一環境銀行を辞めて、で自分が出た東大の方にもう一回学び直しで入ったんですけども、でそれは簡単に入れるんですよ。だけども本当に学ぶべきは自分は哲学だと言ってもう一回受験生になって、はい、勉強を本当にして受験して、それで東大の哲学に入ったんですが、その後に会った時に、平間さんなんか大学であの学生を相手にしてるらしいけども、自分が哲学科に行っていい言葉を聞いたよって言って教えてくれたのはですね、振る舞うっていう言葉でした。
振る舞う、
うん、で日本語で振る舞うっていういい言葉があるんだよって言われて、どういう意味かって聞いたらですね、高校までは振り、大学は舞う、これは違うんだと。で一番わかりやすく教えてくれたのは、日本舞踊を習うときに一番上手い人の真似をして、それでお師匠から振り付けをしてもらうと、でこういうふうに手をこっちこって言うでしょ。だけど大学から自分しかない、私しかない舞をするのが大学なんで、だから大学に入ったら一人一人の人間の個性とかその良さとか才能を引き出しながら舞ってもらうと、だからあの大学ではあの振り付けをするところは高校までだという自覚を持ってないとですね、
はい、
一人一人を一人一人の才能と特徴を生かした前に待ってもらうようにするっていうのが大学だと言われてね、振る舞う、酒を振る舞うんじゃなくて教育を振る舞うんだと教えてもらったことなんですけどね、
そういう大学の、まあ、小倉家みたいな言い方をするととてもよくわかりますけど、本当にそうなんですよ、大人扱いして専門教育をするっていう、はい、そういうところだと思いますけど、でその成果がどうかっていうのは本当に今日ここに来てくれた水木会の皆さんに、まあ、あの僕が怒られれば済むことでっていうか、
はい、
うん、あのまた後でいろいろ皆さんと話したいと思いますけどね。
あとね、大学ってねものすごくね、後で考えてみたら自分にとってね不思議なところがあるんですよ、あの大学のキャンパスというところに4年間いて、
はい、
で食堂で飯食ったり、ゼミでなんかわーわー喋ったりしてると、なんとなくその空気を4年間吸ったことで、やっぱりちょっと違うんですよ。出てから社会人になってった時にその空気を4年間吸った体験っていうか、はい、その呼吸した経験がですね、どっかに知恵となったりですね、考える力になって残ってるような気がしてですね、だから勉強しなかったからといって空気吸って食堂で飯食ってただけでもですね、大学行った価値はあると思ってもいいのかなと。
なるほど。
そう言ってあの どうぞ来てくださいっていう学生募集してるわけじゃないんですよ。
いやでも今の言葉で救われた卒業生は多いような気がしますけどね。
さああっという間の時間ですけれども、最後にでは一言ずつ、大学とは〇〇であるとお一方ずつお聞きしたいんですけれども、では高橋さんからいきましょうか。
まさにパラダイスですよ。
何やったんだてめえみたいな感じだな。
大学とはパラダイスでよろしいでしょうか。
はい、
はい、では平山学長お願いします。
もちろん青春を謳歌する場所であり、自らを磨くところでしょうね。
では越智先生。
あ、僕にも聞くの。
もちろんですよ。
いや僕はね、当然その教わった場所であり今働いてる場所なので、明けない夜はないみたいな話ですよね。
どういうことですか。
いやそういうことですよ、ね。
さあこの後後半戦と続きますが、その前にいつもは越智先生が選ぶ炎の一曲なんですが、今週は平山学長が選ぶ炎の一曲です。何の曲でしょうか。
ララ・ファビアンというあのベルギーの出身の女性歌手ですけども、その人のアダージョという曲です。
お、
圧倒的な歌唱力あるんで好きなんですけども、このアダージョっていうのはですね、その中であのシンガーソングライターのララ・ファビアンが珍しくトマゾ・アルビノーニという17世紀の初めに活躍したイタリアの作曲家の有名なアルビノーニが作った曲に素晴らしい歌詞をつけて歌ってるということになってるんです、
うん、
ところが後でよくよく調べてみたり聞いてみると、これはアルビノーニの作曲だということになってるんですが、実は1958年にレモン・ジャゾットというイタリアのやっぱり大学の音楽の先生が作って、自分が作ったのにアルビノーニが作曲した曲だと言って発掘したと。しかも第二次大戦の爆撃でもってドレスデンの旧国立のザクセンの国立図書館の廃墟の中から楽譜が見つかったとか言ってですね、全くの作り話なんですけども。
あ、そうなんですか。
で曲自体はやっぱり17世紀初めのイタリアの曲のような感じがそう言われるとするんですね、
はい、
で死ぬまでこの人は俺が作ったんじゃないと、編曲しただけだとか言ってですね、でそういうちょっと面白い言われのある曲でありまして、で同じことが私にとって大好きな曲のもう一つであります、カッチーニのアベマリアという曲がご存知でしょうか。最も美しいアベマリアと言われてます。これも17世紀の初めにイタリアで活躍したカッチーニのアベマリアだと言われてたんですけども、これも実は嘘で、1971年頃にロシアの、まあ、ソ連ですねの作曲家のウラジミール・バビゾフという人がバビロフという人が作曲した曲であるということはもうはっきりしてるんですね、まあ、そうやって人間って何でしょうかね、自分がやっぱりそのイタリアの中世の曲を憧れた人がそれとそっくりな曲を書きたいと思ったんでしょうね、
はい、
で みんなにそう言って騙せるかなと、俺の曲はどこまで17世紀風になってるかな。カッチーニのアルバム知ってます、聞いてください。ぜひこれも、あのアベマリアの中で本当に綺麗な曲です。私も最初聞いた時カッチーニが作ったってばっかり思いました、
ちょっと口ずさんでいただけますか。
アベマリア、アベマリア。
あー素晴らしい。はい、では平山学長が選んだ曲を聴いていただく前に、星先生いつもの締めを今日は皆さんと、そして会場の皆さんにもお手伝いいただきまして、一緒に
あのこの邪悪な女はそういうことを言ってるんですけどね。僕すごい恥ずかしいんですよ実は。でもあのこの邪悪な女はやりたいと言ってますので、
やりたいですので、いつもは私と先生となんですが、今日は先ほど練習しましたよ、お二人いいですかね、誰々と誰々とで、私が会場の皆さんでお送りしました熱いトークコーナーで、せーのと言います。そうしましたら皆さん、落ち着け日本、大きな声でお願いしますね。
すごい恥ずかしい。
いいですか。終わった後は先ほど練習しましたね、大きな拍手ですよ、できるかな。
ドリフじゃないんだから。
では参ります。 今週この時間は遠藤真理と
新潟国際情報大学越智俊雄と
新潟国際情報大学学長平山郁夫と
水木会会長高橋武史と
会場の皆さんでお送りしました熱いトークコーナー、せーの
落ち着け日本、
来週もお楽しみに。